おはようございます。先ほど石本さんが玉ねぎのドレッシング、多分ご本人もご存知だと思うんですけど、あれを作ってる会社はクゼフクというですね、サンクゼールという会社、ご存知ですかね。ショッピングモールとかによく入ってる、その社長のクゼ良三という人がクリスチャンなんですね。熱心なクリスチャンで、もともと奥さんがクリスチャンで、彼は後でクリスチャンになったそうですけれども、多分会社でも礼拝をやってるという話ですね、はい、でチャペルもあって、なので自分とこの商品に聖書のね、あれを書いたりするというぐらい大変熱心な、クリスチャンであるということで、一回お会いしたいですね、なんか、はい、こういう方がいらっしゃるのはね、心強いですね。はい、今日は逆さまの国という話なんですけれども、今日はルカ福音書の6章の20節と21節と、そして飛んで24と25というですね、この箇所からお話をしたいと思います。まずお読みしたいと思います。ルカ福音書6章20節から21節。さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。飛ばして24からですね。しかし富んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。この、間に、あと後半にもあるんですけれども、その部分を取り上げると、ちょっと話が込み入って分かりにくくなるので、この重要なところだけというかね、メインのところだけを、聖書の箇所として取り上げました。この言葉はね、皆さんもよくご存知のところなんですけれども、有名なのはどちらかというとマタイ福音書の方ですね、のマタイ福音書の3章の水訓の冒頭にある心の貧しいものは幸いであるというところが有名ですけれども、ここには心のっていうのがないんですね。貧しい人々は幸いであるというふうにこう出てくるわけなんですね。で実はこの6章のこの部分、もう少し後半まであるんですけれども、ここはマタイのいわゆる三章の水訓との、ダイジェスト版というかね、分量からするともう10分の1ぐらいですけれども、三章の水訓のお話を学校に、その一部が取り上げられてまとめられています。で、三章の水訓っていうのはイエス様が山に登られて語ったということで三章の水訓って書いてあるんですけれども、この箇所はですね、逆にこの少し前のところにイエスは彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになったという、そういう設定で語り始めているので、平地の説教と言われているんですね。違いを説明していけないということで、あっちは山上でこっちは平地かという感じですけれども、ただ実は山上の説教とこの平地の説教っていうのはただただ場所のことだけじゃなくて、実はその状況設定にはそれなりの意図があるんですね。で、福音書って4つありますけれども、それぞれがやっぱり意図を持って書いているわけですね。書いているっていうか編集しているわけですけれども、マタイの方はまるでこうモーセがね、ホレブの山に登って神様から律法をもらったあの状況をイメージして、書いています。でルカの方はどっちかというと平地なので、平地っていうのはみんながいるところ、普通の人たちがいるところっていう感じですね。そこにこの降りてきて人々に語ってるっていう、そういう、こうイメージなわけなんですね。それでも平地の説教と呼ばれるんですけど、で冒頭のところでさっきも言いましたけれども、マタイ福音書には心の貧しい人々は幸いであると書いてありますけれども、ルカの福音書には心のっていうのがないんですね。それからさっきちょっと読んだ分かりのようにですね、 ルカの福音書には不幸な人がの説明があるんですよ。マタイには不幸な人っていう話は出てこないです。こういう人たちは幸いですっていうこう列挙がありますけれども、こういう人は不幸であるということはマタイには記されてないんです。でルカは不幸な人はこういう人ですというふうにこう断言しているんですね。さらに言うとマタイはですね、このこういう人たちは幸いである、その人たちはってこう言うんですけども、まあ、要するに英語で言うと they ですね、彼らはっていう説明しますけど、ルカはあなた方はって呼びかけてるんですね。貧しい人々は幸いである、あなた方はってこう呼びかけてる。だからこれが まさに平地の説教というか、こう今目の前にいる人たちに向かって語ってるっていう感じが、そういうこう表現にも違いが現れているわけです。で問題はですね、マタイの福音書の方とルカの福音書の方と違うじゃないかと、ね、同じイエス様のお話なのになんで違うんですかということを、まあ、皆さん感じないかもしれませんけど、まあ、普通に読んでいくとね、あれ どうして違うのかなって多分まあ疑問に思いますよね。でその解釈とか解説として、イエス様は両方とも話されたんだと。心の貧しいものは幸いとある時は言われ、ある時はいやいやただ貧しいものは幸いと言われたじゃないかと、まあ、それをマタイは心の方を取り、ルカの方は何もない方を取ったんじゃないかという説明もありますけども、そちらはちょっと無理があると言いますかね。一般的に、現在の聖書解釈の原則というか理屈から言うと、もともとマタイもルカも一つの記録を手にしていたと。でそれぞれの福音書記者が強調点を変えて、その一つのイエスの言葉をまとめていったんだと。編集というとね、なんかちょっとイエス様の言葉を編集したとかっていうと、そんなことしていいのかって感じしますけれども、でも彼らはその聖霊の許容のもとでね、あくまで聖書は聖霊の導きにって書かれているので、聖霊の許容のもとでそれぞれの福音書にまとめていってるわけですね。でマタイの方は心の貧しい、心は言語では霊なんですけどね、霊の貧しいもの、前にも話しましたけれども、霊的に神を激しく求めるという意味の霊の貧しいものという表現にし、ルカの方はもうストレートに貧しいものはっていう、そういう表現にした。でもそれぞれがこの意図を持って書いているということにおいて、でそれがこの教会でそれぞれ認められ、そして今私たちのところに伝わってきているということはですね、どちらかが正しいとか間違っているということではなくて、両方ともイエス様の意図を表しているものとして神様が許容されているんじゃないかというふうに理解しているわけですね。こんな話してもしょうがないんですけどね、なんで違うんだって多分思われた方のために私は老婆心で説明をしたわけです。で中身の方ですけども、貧しい人々は幸いであると、もういきなりですからね、これ貧しい人々は幸い、そんなはずはないんですよ、ね、この世界において貧しい人々は不幸ですよね、じゃないですか、貧しい人々はね、私貧しいんですよって嬉しそうに喋る人はいないですからね、なんでお金がないんだろうか、貧乏なんだろうかですね、それは悲しいこととして言うわけですけれども、しかしイエスは、逆を言ってるんですね。いやいや貧しい人たちは幸いなんだと、まさにこう逆さまの宣言をしているわけ。でこんな宣言したのは後にも先にもイエスだけです、ね、貧しい人々は幸いだと、偉人や宗教家がたくさんいましたけど、ね、貧しい者よお前たちは幸いだと言った人は誰もいない。でもイエスはそれをはっきり宣言しているわけですね。でそれはなぜじゃあ幸いかと幸せかというと、それは神の国はあなた方のものだからである、神の国が与えられるんだ、貧しい人たちには神の国が与えられるのだから幸いなんだ幸せなんだと言われるんですね。じゃあ飛んでる人はってこの後出てきますけど、飛んでる人っていうのは結局人の国を所有してるわけですね。 でも貧しい人たちには神の国が与えられる。で、神の国っていうのは前にも話してますけれども、神の愛による支配のことですね。神様の願われている神の愛による支配、そして神の国に住むということを、神の国は何者にも買い難い価値があるのであるということですね。で、その神の国を貧しい人は手にすることができる。人の国では不幸かもしれないけれども、貧しいがゆえに神はその人に神の国を与えられるんだと。で、この、ね、貧しいだけで神の国が与えられるって、じゃあ貧しいっていうことがそんなに神の国を与える資格になるのかというと、もちろんそういうことではないですね。でも神は貧しい人たちに目を留めておられて、神はその人たちを守ってくださる、支配してくださる神の愛の中にあるんだという意味で、神の国はあなた方のものであると、だから貧しい人々は幸いなんだと言っているわけですね。で、貧しさっていうのはこの富がないということですね。で、結局これ富の問題なわけです。で、なぜ貧しい人々が生まれているのかというと、それは人間が作り出した富が偏っているからです。その人が一生懸命働かないからだとか、ね、その人が怠けているから貧しいというわけではありません。これは本来ならば平等に分けられるべき富を人間は誤って利用し、富んでいるものと貧しいものを作っているわけですね。まあ、ご存知のように今はもう、世界の富の 95% を 5% 以内の人が持っているわけですね。何兆円なんて資産、何十兆なんて資産を持っている人がいますけど、あんなもの一切いらないですけどね。でもイエスが言われました富の恐ろしさですね。これもルカ福音書に書いてあるんですけど、またにもありますが、どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできないと、こうはっきり言われてるんですね。まあ、要するに富は神と並び立つ人間にとっては最も恐ろしい偶像だということです。人間は神か富かどちらかを選んでるんだと。まあ、ありとあらゆるさまざまな宗教はあるけれども、それは結局は富に向かっているもので、真実の神に向かうか富に向かうかどっちかに集約されるっていう、はっきり言ってるわけですね。で、人類はどうかというと、こぞって富に仕えてるわけですよ、ね、この世界まさに富に仕えてる。富こそが神、富こそが崇めるべきもの、ね、富こそが判断基準ですね。その儲かるかどうかということが善か悪かという判断にすらなってる。その傾向はどんどん強烈になってますね。富は奪い蓄え独占するように富が仕向けるんですね。人間が富をコントロールできないのは富の魔力です。まさに悪の力ですね。サタンが最も力を入れている分野です。これは人間は富を与えておけば、そこで奪い合い殺し合って、醜い社会を作って神から離れていくってことは分かってるわけですから。つまり富の問題というか、その貧しい人々を生み出しているのは、それは人間なんですね。人間、人の国が支配して、人の国による、まあ、貧しい人々はそういう意味では人の国の被害者なわけです。いや、私たち別に貧しい人と作ってませんからっていうことを富んでるものは決して言えない。富は偏ってるわけですから。そういう意味でイエスは、富んでいるあなた方は不幸だと言われてましたね。まあ、さらなる大逆転ですね。いや、富んでる人がみんな幸せのように見えますけど、羨ましい、とんでも自由、たくさんお金を持って好きに使えて、まあ幸せそうだなと思うかもしれないけど、イエスはいやいや、そうじゃないと。 実は、飛んでいる人こそ不幸であるということですね。であなた方はもう慰めを受けているからだと言ってます。つまり飛んでいることでこの地上で慰めを受けている。でも神からの慰めをもう受けることはできない。この地上で慰められこの地上で愛されている、金に愛されているわけだからもうそれで十分だろうと。でも本当の永遠の慰め愛を受けることはもうできないよと。神がそれを知っておられるからということですね。で神はこの世で報いを受けられなかった貧しい人たちに目を留めておられるわけです。歪んだ人の国の被害者である貧しい人々を神は放っておかれません。で神は貧しい人々を知っておられるし、そしてそのまま放置はされないんだと。必ず彼らに幸いをお与えくださるんだと、そういうことを約束しておられるわけですね。続いてさらにこう出てきます。今飢えている人々は幸いだ。飢えている人はね、幸いとかとても思えないですよね。こちらもね、飢えているわけですから、食べるものがなくてね、困ってるわけですから。で世界のね飢餓人口ということはそれこそ世界食糧伝とかの時にはね、私たちちょっと心にかかりますけれども、実はコロナ前はねだいぶ改善してたようですけど、コロナの間にまた悪くなってですね、今は7億3300万人、2023年度末ですかね、23年現在で7億3300万人、11人に1人が飢餓状態、11人に1人がね飢餓状態なんですよね。まあもちろん今日本でもね、どんどん食べるものが高くなってね、お米は高いしね、なかなかこう皆さんも買い物を前買えたものが買えないとかね、そういう状況にあると思いますが、それをよく分かってますけれども、まあでももう そんなレベルじゃない、食べるもののない、もう買うとかそういうんじゃなくて、もう そもそもない人が11人に1人いる。まあ、もちろん日本でもいわゆる相対的な貧困というものが広がっていて、7人に1人の子供が満足にご飯が食べられない状況である。そういうこの国においてもね、現状があるんですよ。信じられないですけどね、7人の1人の子供が飢えてる、ね、食べるものがない。でもそういうこの貧しい人たち、またこの飢えている人たちに対してイエスはあなた方は満たされるって宣言するんですね。でこの最初に神の国はあなた方のものっていう表現は現在形なんです。もうすでにあなた方は神の国に入ってるよっていうことですけど、満たされるっていうのはこれ未来形なんですね。やがて必ずあなたたちは満たされるよという、まあ言ってみれば終末における約束とも取れる表現であります。一方満腹している人々は不幸だと。まあこれはね、私たちへの警告ですから、他人事じゃないでしょ。これはね、我々みんな満腹してますからね。飢餓状態の人ここいないでしょ。この1週間食べてないとかっていないですよね。これは私たちに対する警告ですね。なぜかというと、飢えを作り出しているのは満腹している人たちなんです。もちろん私も含めてね。世界の食料生産のうち3分の1捨てられてるそうです。知ってましたか？フードロスですね。3分の1捨てられてる。でこれはなんと20億人分の食料にあたるんです。飢餓人口7億ですからね。飢餓人口の3倍の食料は捨てられてるんです。結局何が問題かというと、食料の配分がうまくいってないんです。豊かであるものはたくさん食料を手にして、そしてたくさん捨ててると。貧しい人たちは食料を手にすることができず飢えてるわけですね。でも完全にこれは人間の、まあ、悪ですよね。まさに人の国の愚かさと言っていいかな。日本でも612万トン、2017年推計ですけど、1人当たり毎日お茶碗1杯捨ててる計算になるそうです。 そんな捨ててませんって思いますけど、まあ、あの普通の家庭の食料だけじゃなくてレストランとかコンビニとかそういうところでの、まあ、フードロスもたくさんあって、これは本当にあの有しい問題ですね。でイエスははっきりこう言いますよね。あなた方は飢えるようになると。自分さえ満足できればよいと思ったら大間違いだよということですね。いやいや私は誰かを飢餓に陥れなんかいませんって言っちゃいけないんですよ我々は、はい、我々は少なくとも食料を余らせてる側なので、自分たちが飢えている人たちを作り出しているということを忘れてはならないですね。そして最後にこう言ってます。今泣いている人は幸いです。ますます分からなくなりますね。で貧しい人は幸いでしょ、飢えてる人は幸い、泣いてる人、泣いてるのは幸いじゃない、幸せじゃないから泣いてるわけじゃないですか。でもイエスは泣いてる人は幸いですと、ね、もうこれ大本当にあの大逆転宣言ですけれども、ね、でそれは神が泣いている人々を知っておられるということがもちろん土台にあるわけです。神は泣いている我々を人々を知っておられると、有名なあの列王記ね、ヒゼキヤの言葉はありますけども、ヒゼキヤが、まあ、あの大泣きして神様に、お祈りをした後で神がね、私はあなたの祈りを聞き涙を見たと言われてるんですね、うん、神は私たちの涙を、私たちの悲しみを知ってらっしゃるわけですね。泣いているということをご存知なわけです。で実はね、で一方でね、今笑ってる人々は不幸だって言うんです。今笑ってるのはね幸いだと思うんですけれども、でもイエスはいやいや今笑ってる人たちは不幸だよと、これは今泣いている人々を踏み台にして笑っているんだったらそれは不幸だよという意味だと思います。まあ、我々普通にね笑ったり幸せになったりする、あの幸せだなと思うことは嬉しいことはいくらでもあるわけですけれども、それを全部否定しているということじゃないです。ただ今泣いている多くの人たちを踏み台にしてもし笑っているのとするならば、それは大変大きな過ちだという意味だと思いますね。だ決して笑っちゃいけない、もうこんな笑っている人は不幸だって言うと、これから1週間1週間全然笑えなくなっちゃいますから、そんなことはないですが、大いに笑ってください、大いに笑っていただいて結構だけれども、でも泣いている多くの人たちのことを忘れてはいけないという意味だろうと思うんですね。でこれらの宣言ですね、この平地の説教の冒頭の宣言文ですけれども、これはどういう意味を持っているんだろうかということですけれども、まず第一には、神はそしてイエスは私たちの苦しみや痛みや悲しみ、貧しさ、飢え、涙を知っておられるということですね。知ってこう発言しているわけです。で神は人類の不幸を無視していないんです。で神がおられるなら、なんでこんな悲しいことがあるのか、こんな飢えがあるのか、こんな辛いことがあるのかって、そういう気持ちに我々はなりますけど、でも神は知っておられるわけですね。あらゆる人々の涙の一滴まで神は数えてらっしゃる。人類の不幸を無視しておられない。だからイエスは貧しい人々は幸いだと断言している。知ってるからね、知らなかったら言えないです。そしてさっきからお話ししているように、実はその貧しさにしても飢えにしても悲しみにしても、人の国が、私たち人間が作り出した不幸なんですよ。私たち人間の方に責任がある。貧しさも飢えも悲しさも責任がある。でもイエスはそれを神の国が解決すると言ってるんですね。人間にお前たち、ね、頑張って何とかせえと言われてるわけではないんです。神が必ず解決するよと、大逆転をもたらすよと、神は貧者の弱者の味方だから必ず彼らを幸福にすると、そう言われてるわけですね。そしてこれ重要なことですけど、これはイエスの神としての約束です。 単なる希望的観測じゃないです。きっと貧しい人は豊かになるよ、飢えてる人はお腹いっぱいになるよ、だから頑張んなさいね、今のちょっと苦しみはそのうちなんとかなるかなって言ってるわけじゃないです。これはイエスの神としての約束ですね。これ自らの責任で神の国を実現すると、自らの責任で貧しい人を富ませ、飢えているものを満たし、泣いているものを笑わせると約束されてるんです。これ単に、ね、辛いけどいいことがあるよというようなことでは全然ないんです、ね、私たち平気でそんなこと言いますけど、今大変だけどね、きっといいことあるよみたいな言います。イエスはそんな軽いこと言ってないです、ね、私はあなたの貧しさを知っている、あなたの飢えを知っている、あなたの涙を知っている、絶対にこのままでは終わらせない、必ずあなたを豊かにし、あなたを満たし、あなたを笑わせると、私の名において、責任において、そうすると約束しだしたんですね。これはイエス様の宣言文ですわ。そういう意味でこの言葉は大変重いですね。そして黙示録にはね、こういうそのまさにイエスの約束が成就するということが記されている。7章の15節からこう書いてあるんですね。それゆえ彼らは神の王座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張る。その次ですね、彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからであると約束されてるんですね。彼らはもはや飢えることも乾くこともない、神が彼らの目から涙をことごとく拭われる、ことごとく拭われるからであると。週末における解決がここに約束されてるんですね。これが福音です。イエスはこのやがて訪れる完全な解決をご存知だから、今そこにいる貧しい人たちにあなた方はと語られてる。彼らじゃない、あなた方、今、イエスの時代ほとんどの人たちは貧しかったし、また多くの人は飢えていたんです。そしてたくさんの悲しみの中にいたんです。彼らにイエスは語ってるんですね。そして今のこの時代においてもそうです。私たちにもさまざまな貧しさがあり、また飢えがあり、悲しみがある。でもイエスはそれは全部ご存知です。そしてご自分の名前を持って、大丈夫、必ず私があなたを豊かにし、あなたの涙を拭い、あなたを満たすからと約束してくださっているわけですね。そういう意味でこの平地の説教の冒頭の言葉はですね、全ての人の福音、全ての人の約束であると、こう読むことができます。貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のもので、今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる、今泣いている人々は幸いである、あなた方は、ここにあなた方はがね、こう余計こう重みを持ってね、この言葉は聞いてきますね。お祈りしましょう。天の父様、神の位を捨てこの地上に来てくださったイエスは、人類の初めの時から、そしてもちろん今に至るまで、人間が作り出したこの歪んだ国における貧しさや飢えや悲しみを つぶさに見てこられました。そして心を痛めておられる一方で、そのままにはしておかないと約束してくださいました。人間は愚かで、自分に託されたこの世界を正しく支配することができておりません。でもあなたは私たちの愚かさを超えて、必ず私たちを幸いなものにしてくださると、それが神の国であると約束してくださいましたから感謝をいたします。私たちも今この神の国に導き入れられ、その住人となっていることを感謝をいたします。しかし一方で、この歪んだ人の国の中をも生きております。どうぞ私たちの思いがイエス様の思いに近づくことができるように、自らが豊かであり満たされているからといって、決してこれをここにおごり高ぶるのではなく、イエス様の思いに近づいて、どうぞ貧しい人、飢えている人、そして泣いている人たちのその友となるものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。仰ぎ子稲が湧くは、我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の世に豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。今日の礼拝を終わります。